ポッドキャストのプログラム by タイで思う日々。
サーディクラップ、皆様いかがお過ごしですか。たくみたけしです。タイで思う日々ポッドキャスティング in Japan 迎えて69回。今回はですね、先日行ってまいりました、ちょうど1週間前なんですけども、大阪で行われたタイフェスティバル、大阪というイベントについてお話ししようと思います。とまあしれっとこうスタートしようと思ったんですけれども、皆様ポッドキャストに関しては随分久しぶりでございます。このポッドキャストっていうのはですね、非常にこう作るタイミングっていうのがこう非常に難しくてですね、まあなんていうの、いつもあこれならいけるとかね、いわゆるこう話題だとかね、どっかに行ってきただとかね、どんなものを見ただとかっていう、それから近頃のその、話題みたいなものをこう、これでいけるって思ったら始めたりとかですね、あるいはギターのフレーズだったりするんですけど、これで一曲、頭に使えばなんとか話し切れるとかね、まあ、そういうきっかけだったりするんですよ。そういうきっかけがないとですね、なかなか難しいもんなんですよ。で実は、9月ですね、あるテーマでこれはいけるからと思って考えてたことがあったんですね。でそのテーマっていうのがですね、夏の終わりっていうテーマだったんですよ。夏の終わりに、あじゃあこれを弾いて、ちょっと BG 絞って、まあこんな感じでですね、やってみようかなと思ってたんですよ。夏の終わり、ああエメジャーセブンが似合うなと思ってたんですけども、夏の終わりがなかったんですよ。もうずっと暑くって、もう9月は、私のこの徳島ではですね、観測史上一番暑い9月だったそうです。こう夏の終わりを感じることなく、いきなり秋になってた、気がついたら秋になってたっていうことでですね、見事にポッドキャストのテーマを一回こう季節によってこうなんで剥ぎ取られてしまってですね、機会を失っておりました。言い訳とはいえ全て夏のせいさ。でタイフェスティバル大阪なんですけども、まあ、今回が第5回ということなんですけども、タイフェスティバルに関してはですね、もう日本の主要都市ですね、東京、名古屋、大阪、あとは京都、それぞれの土地で定着してきました。で一番有名なのが東京のタイフェスティバルでも、これ毎年5月に行われるんですけども、私これ2年前に来まして、2日間で40万人を動員するものすごいイベントです。代々木公園であるんですけどもね、規模的にはですね、まあブースの数的に言えば5分の1ぐらいということで、私もっとね正直ね、これ10分の1ぐらいの規模かなみたいな思ったんですね。それはね結局ね人の多さなんですよね。代々木があまりに多すぎてですね、ブースもまああるんですけれども、お客さんがたくさん来すぎて、例えばそのタイ飯ですよね、タイのご飯をいろいろ買ってきて、それをこう食べるところも用意されてるんですけど、もうそこいっぱいになっちゃってですね、みんなもう地べたにこうお花見状態になっちゃうんですよ。でも本当に身動きが取れなくなってしまうっていうのがあって、やっぱりお客さんの量が東京ほどではないので、非常にこう程よい人の感じでですね、かといってその閑散としてるわけでも全然なくって、なんていうのかな、バランスはこう東京のタイフェスに慣れてる人にはとってもいいんじゃないかなというふうに思いましたね。ですから東京のタイフェスバル ご覧、よくご存知の方はね、一度こう機会あれば大阪に行ってもらいたいなっていう気がしました。で私は本当初めてで、まあ、私はまあ四国に住んでるわけですから、大阪っていうのは非常に身近な都市なんですけれども、すぐ天王寺のね駅前にすぐあるもんですから、本当にこうビルに囲まれた公園という形で、これはもう東京の代々木公園とはまるで違った感じでね。でまあ一番大きな違いは、公園入場料っていう形で150円、支払って入るという形で、これはだからタイフェスティバルの入場料じゃなくて、普段から天王寺公園っていうのは、入るのに150円いるみたいですね。で私はですね2日目日曜日、9月の30日の日曜日の、まあ、午後1時ぐらいに、私も日曜日に、まあ、大阪に向かったもんですから、で 着いたんですけども、その時は雨が降っていまして、まあ、傘を差した形での入場になったんですけれども、3時ぐらいにはですね綺麗に上がって、まあ、あの曇りだったんですけれども、あの雨が上がることによって本当に助かりましたね。あのとても楽しめたと思います。あの鯛めしに関してはだいたい一律500円で出てて、多分あの普通の鯛めしって日本だと1000円だと思うんですが、私大阪のことはあまり詳しくないんですけど、東京はだいたいやっぱり一皿1000円ぐらいの感覚だと思うんですけど、それがまあだいたい500円ぐらいで、食べられるということで、ビールは400円でしたかね。私は何飲んでたかな、シンハビールライトっていうタイでもよく飲んでたんで、それを飲みましたけどもね。
ウェブログマスターの匠たけしです。ただいまお送りしているポッドキャスティングタイで思う日々は、ウェブログタイで思う日々のコンテンツの一つとして2005年の11月より音声および映像で配信されているものです。ポッドキャスティングおよびビデオキャスティングは不定期の更新ですが、ブログタイで思う日々でのテキストあるいは写真による情報の更新は毎日行っておりますので、ぜひともブログタイで思う日々 www.taideomou.com までぜひアクセスしてください。検索でいらっしゃる方はタイで思う日々の思うという字を想像のそうという字にしていただければすぐお分かりになると思います。今後ともブログおよびポッドキャスト番組双方よろしくお願いいたします。
で、私の一番のお目当ては、まあ、あの鯛めしよりもですね、音楽の方なんですよ。あのこういうアーティストが呼べるとは思いもよらなかったもんで、私が一番今回見たかったアーティストは、まあ、あの、まあ、2年前のタイフェスにも来てたランナーカミンっていう、女性アーティスト、あとは、タイでですね、私は、まあ、タイでまあ4年近くになるんですけれども、一度もその見たいと思いながら見られなかったタイタナウッドっていう男性のアーティストなんですね。この、まあ、2人をちょっと、ぜひとも見なければいけないということで、まあ、他に、アン・ザ・スターという女性のアーティスト、それからビリー・オーガンという、これもあのなんていうのかマルチタレント的なので有名な人なんですけども、その4名でやってきました。でね、私実はねカラオケかと思ってたんですよ。それを覚悟してたんですね。でそれは見事にあの良い期待を裏切ってくれまして、バックバンドがフォーリズムのバックバンドですね、ドラム、ベース、キーボード、ギターのフォーリズムのバックバンドがその4名のアーティストを全てサポートするっていう投資で出るっていう形で、つまりこれはタイでリハーサルをやってきたっていう形ですね。でそれをまるまる大阪で披露してくれたんですけども、本当に良かったです。あのびっくりしました。あのあれぐらいのねことをね、日本で定期的にやってくれるようなことがあればね、あのタイポップタイの音楽のファンっていうのはどんどん増えるんじゃないかっていう気がしましたね。でまあお目当てのそのランナーカミン、順番はアン・ザ・スターっていうその、まあ、ルクトゥン系ですね。あのタイのちょっとこう歌謡演歌っていうかね、あのちょっとこう踊りも踊れるような雰囲気の、ある意味一番タイらしいあの音楽を一番最初にアン・ザ・スターっていうあの女性シンガーがやってくれまして、でその次にランナーカミンが出てきました。でランナーカミンは2年前の東京のタイフェスティバルにも来てるんですけども、私もチェンマイで2度3度は見てますね。バンコクでは彼女見たことないと思うんですけども、とにかくかなりテンション高めでやってくれたのが印象的でしたね。なんかやっぱりね思うんですけど、あのタイで見るそのタイのアーティストとね、やっぱりねタイのアーティストが日本に来てやるライブはやっぱり違いますね。これはやっぱりあの両方ともぜひともね確認した方がいい。あのタイポップファンと言われる方はやっぱり日本であの行うそのタイのアーティストのライブっても絶対見た方がいいですね。あの往々にしてその日本でのライブがそのタイよりもこう気合が入ってるとかね、そういうこといっぱいあると思うんでね。で、まあ、気合が入ってるという形であれば、その次に出たあのタイタナウッドっていうその私が待望のようやく見られたシンガーだったんですけども、ストラトキャスターをですねちょっと高めに構えて、要は、その4人の中で楽器を持って出てきたのはタイタナウッドだけだったんですね。でもちろんちゃんとねジャックも差し込んでね、 やってくれたんですけど、これは本当ねびっくりしました。隠れた名ボーカリスト&名ギタリストっていうね、そういう人だと思いましたね。よかったですよ。うまく言えないんですけど、この辺はまたブログ上でしっかりと書いてみたいと思うんで、とにかくこのコンサートがすごく良くてですね、本当に大阪に行ってよかったなっていうふうに思いました。そんなわけで今回はタイフェスティバル大阪についてお話をしました。久々のポッドキャストということで緊張しました、収録もどうもやっぱりこう普段からやってないとダメですね。近況はというとちょっと、忙しくしてまして、このポッドキャストもかなり突貫工事で仕上げて、ちょっと早口だったかもしれません。ごめんなさいね。また落ち着いてきたら、ポッドキャストの方もやりたいと思いますし、何よりもですね、ブログタイで思う日々の方、これは頑張って毎日更新してますので、訪れてみてください。よろしくお願いします。またタイにまた、向かう時期も見えてきましたので、そんなことも発表していきたいと思います。それでは、また機会、ポッドキャストでお会いしましょう。お相手は匠たけしでした。ギター弾こうかな。それではまたお会いしましょう。サーディクラップ。